九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は蘭生庵松枝哲也、松枝さよ子。福岡県久留米市、屏風のように連なる箕面連山のふもとで日本三大かすりの一つに数えられる久留米かすりを作る夫婦。久留米かすりの人間国宝の祖父を持ち、重要無形文化財久留米かすりの技術保持者として久留米かすりの新たな伝統を紡ぐ哲也さんと共に歩むさよ子さんのその轍ち、二人が歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その轍ち。
哲也さんは、はい、おじい様が人間国宝久留米かすりの家にお生まれになって、はい、なるべくしてなったという感じですか？
いやいや、うちの場合はですね、祖父がやってたんですけど食べられない時代があったらしくて、父がやってないんですよ。母はずっと手伝いはしてたんですけど、そういう中での私だったもんですから、初めから都合とかそういうところ全く全然考えはなかったですね。
そうですか、はい。そうすると何かターニングポイントのようなものがあったんですか？
はい、ですね、大学どこに進むかということで、祖父のやっぱ、思いが、継いでほしいっていう思いがすごく感じたもんですから、だからデザイン系の大学に行くことにして、この仕事をやろうって決めました。
でも思いとおっしゃいましたけど、言葉ではおっしゃらないんですか？
あんまりね、言ってなかったですけど、で大学行ってちょっと修行行ってきて、帰ってきて祖父から織りの勉強しなさいって言われて、で一生懸命旗織りやってたんですね。そしたらその時に祖父がこういう歌を作ってまして、かすり技継ぐ長孫の旗の音、窓辺に聞こえ糸もさやかにと。
うわ、
やっぱり嬉しかったんだと思うんですよ。
はい、音を聞きながら孫が継いでくれるんだなっていう思いが、もう今初めて聞いた歌ですけれども、すーっと心に入ってきました。そうですか、そうですか。一方でさよ子さんの方はどういったきっかけでこの道に入られたんですか？
私はもともと油絵を描いていたんですけれども、ある時にそのデパートでその旗織りの実演を見てしまって、一本の糸が絵の具のようにどんどんと入れていかれて、こう布地ができていくっていうか、すごく魅力を感じて、それで岐阜の郡上八幡の宗弘先生の門を叩いたんですね。でも宗弘先生も人間国宝でいらっしゃいましたけれども、こちらで修行させていただいてこの道に入りました。
そしてお二人の出会いというのはどういったところなんですか？
どうしても愛だけは自分で糸を染めることができなくって、宗弘先生に相談しましたら、お前さん九州だし久留米に松枝さんがいるじゃないかと、それで松枝玉城さんのところに染めてもらいなさい、そういうふうに言われたもんですから尋ねまして、それで玉城先生が、今は自分は染めはちょっと体が厳しいので孫に言ってくださいということで、それで哲也さんとそこで初めて出会いました。
そうですか。なんか赤い糸ってよく聞きますけど、藍色の糸で
愛が飛び出すっていうね、
愛がそこで芽生えたわけですね。
田原さん、愛が取り持った愛の糸で二人は結ばれたってことですね。
そうですね、愛って本当にいろんな効能が言われてますけれども、もしかしたら人を結びつける力もあるのかもしれません。
この30年40年仕事してるうちに、最初の頃はかすりをたくさん入れて、ああこれは多すぎってどんどんどんどん削り落としていって、一番大事なものだけが残るように削り落としすぎたかというぐらいまで落としていって、それからまたつけていってっていうね、その繰り返しをずっとやってきてますね。これでもかこれでもかと、最初の頃はかすりをいっぱい入れればいいみたいなね、ものすごいめちゃくちゃ難しいかすりに挑戦するわけですね。まん丸く丸を作るとか、かすりの技としては最高のものを作ってやろうという意気込みでガンガンやっていくわけですね。ところがそれがうるさかったら何もならない。 ないし、まあ、そこら辺のデザイン力も構成力もいろんなこと含めて一つずつがね、うん、勉強でしたね。でいつの間にか40年経ってしまいましたけれどもね。
そんなに手をかけずにいかにして効果を出せるかってことが一つの技ではないかと思いますね。
それは玉木が言ってました。
まあ、技術がどんどんこう自分の中で進化していくとどうしてもそれを見せたくはなりますよね。
そういう時期があるんですよね。
でも本当はそうじゃなくて的確に技術をピシッピシッと要所要所で使うことでよりいいものが見せられるっていうのもまたそれも技術なわけですね。
無駄なエネルギーを使わずに本命のところのきちっと抑えられるっていうのが一番ベストですよね。
でもそういうところも通ってこないと分かりませんからね。それはね、
田原さん、そうやってこう詰め込んで削ぎ落としてってそういう過程を繰り返した結果今の松枝夫妻の魅力的なデザインが形作られていったわけですね。
そうですね。特に絵がすりはこう空間の間っていうのをこう意識してデザインするそうです。だからまあできるからといって詰め込みすぎたのではかえって伝わらないっていうか、まあ、それは文章ですとかね、音楽とかみんな通じるところがあるなと思います。であの今のお二人のやり取りなんかも聞いてても、あの本当に制作談義っていうんですかね、なさっているともうすごく熱を帯びてきて、で日常でもそうですかって言ったらやっぱり二人でああいう話をもう常にされてるんですって。なんかこう夫婦喧嘩することもなくはないんだけれども創作の話をしてるとそっちはもう忘れてしまう夫婦円満の秘訣でもあるようでしたよ。 クルメカスリのこのデザインというのはどういった時に思いつかれるんでしょう。
やっぱりそれは仕事をやってる時ですよね。なんか手を動かしてる時とか旗を打ってる時とかそういった時にやっぱりいろいろ思ったりもしますよね。
あ、そうですか。でもその手を動かされてる時とはまあそこに一つ前のデザインがあるわけですよね。でも実際こうしてるうちにまた次のものが生まれるっていうことですか。そうです
ね、不思議なもので。
よくね、ほら寝てる時とかそんなこと言わっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけど、僕らはやっぱり手を動かしてる時が一番ですね。
そうですか、
はい、ここをもっとこうしたい、足をとかですね、あこういうイメージを膨らませて次の時はこういうものが降りたいって本を見たり景色を眺めたりっていうだけではなくて、仕事をしてなきゃ次のアイデアが浮かばないという一生仕事が続くんでしょうねきっと。
なるほど。じゃあもう生涯をかけてのお仕事になりますか。
ああそうですね、
人が一生をかけてね作るだけの価値のある仕事だと思いますね。
仕事をする上でのモットーといいますか、これを大事にしてるっていうようなところってどんなことでしょう。
まあ、正直に仕事をするってことじゃないですかね。
正直に、は
い、その仕事に向き合って正直に伊藤と一緒に仕事をしていくっていうことかなと思いますね。
じゃあ糸にもう嘘はつけないということですね。さよこさんはいかがですか。
ああ私はもう生活そのものがもうこの仕事だと思ってますから、丹念にこう仕事をしたり丹念に人と向き合ったりとか、そういうことを命がある限りは続けていきたいなというふうに考えています。
田原さん、お二人のモットーを哲也さんが正直に、紗友子さんが丹念に、でもそのお二人の言葉が人柄をそのまま表しているような感じでしたね。
そうですね、本当にあの藍染めの愛がラブの方の愛に聞こえる瞬間っていうのがもう今回何回もありました。そのお二人のハーモニーで織りなされるクルメカスリの世界たっぷり味わったなと思います。でその素敵な松枝ご夫妻に最後夢について伺いました。
ささやかなんですけど、そのうち息子が帰ってきてくれてこの一緒に仕事やって3人で作品展でもできたらいいなと思ってますね。
私の夢はですね、この田主丸の工房に綿を植えて藍を育てて、で沢には発電水車を作って、子どもたちがたくさん集まってくる博物館ですね、工芸博物館っていうのを作ることが夢なんですけれども、はい。